ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、そうです。
まあなんかニュースを聞いているとえらい、
そうはね、
いろんなことが
同時に
多発的に起こっているので、どれに注目してというか、まあ一つは注目せざるを得ないというかね、我々のこう身近なところで急展開、
はいはい、あ、そうでしたね。
オウム事件の最後の、
あ、最後だからあんなに騒いでたのか。
確かそうでしょ。
あ、そうなんですか、うん、あ、
最後の指名手配、
あ、手配な、はい、
ということで高橋容疑者が、
はいはい、
今朝捕まったということでニュースになってましたが、はい、その捕まったのが漫画喫茶、いわゆる漫画喫茶、
はいはい、
ここがスノーさんの職場のそばと。
そうなんですね。はい、10時ぐらいに、うん、10時半かな、うん、あの学生一コマ目の授業なので、うん、でまあ写真を教えてるんですけど、うん、学生たちを連れて、うん、だいたい大学の周りを一回り30分ぐらい撮影に出か撮影するっていうのを毎回やってまして、
うんうん、
毎回って今回やるあれカリキュラムに入ってて、はい、じゃあみんな行こうって言って、
うん、
あの14階なんで、うんうん、明日見えないんですよ。
はいはいはいはい、
で今日天気いいねとか言ってさ、あの、うんうん、こう外をは見てたんですけど、うん、明日は見てないので、
はいはいはい、
で下に降りてあの受付の前に行ったらなんか外がすごい騒がしくて、うん、警察車両とかいろいろ止まってて、
うん、
こう 人が山になってて、
うん、
受付のお姉さんにあのなんか事故でもあったんですかって聞いたらいや、あのホーム真理教高橋容疑者がそこで捕まったっていう話で、とか言って、いや、もう学生がたちがこう、うわすげえワイドショーだみたいなそのまま突撃しそうだったのでちょっと待てと行っちゃダメだ、今授業中だから行っちゃダメとか、それでもなんかみんな全員カメラ持ってるじゃん。
そうだよね。
あのそこら辺の行く人がこうみんな携帯とか取り出して撮ってる中でです、
うん、
学生たちはカメラを一眼で、
みんな一眼持って
一眼で
大人数で撮ってたら怖いよね。
十数人なんですけど、うん、なんかちょっとあのこう植え込みの高いところとかで登っちゃったりして僕も登ってたんですけど、
うん、
みんなで一瞬こう騒然となって撮ってましたけど、
なんかその集団があの人だかりの中でこうみんなでカメラ吹けしたらメディアに撮られてるんじゃないの。
まあ、いつでもみんなあっちの漫画喫茶の方を見てましたから、もうあの道一本隔って向こう側なので、
うんうん、
あの僕もその、 あの通りの先にあるカレー屋さんにはよく、うん、食べに行くんですけど、
そうなんだ、
まさかそんなところでねっていう。
まあそもそも川崎がね、あのもともと身を隠していたっていうあれがあった時点でうわ近いなっていうのはあったんですけど、まあ今日聞いたニュースだとうちの最寄り駅のロッカーにカバンを隠していたと、
は
い、
あ、そうだった。
見た、その後テレビでちょっと見たんですけど、うわここのロッカーかみたいな。ロッカーつってもいくつかあるわけじゃないですか、
駅の中に、
まあ、よく見かけるロッカーですよ。そこにもやっぱり人だかりができて、警察の人がこう回収してましたけど、うわーとか思って、自分まああるかどうか分かんないけど、もしかしたらすれ違ってたりする
みたいな。まあそうですね、なんか今朝は、ね、僕はちょっと多分早いのであれなんですけど、
うん、
遅刻してきた学生とかはちょうど逮捕される時にいたんじゃないのって思ったのかな。でも全然何もなかったですね、朝のその時間帯は、
うんうん、なんかもう警察が声かけた時にはもう自分から名乗ったみたいな報道があったんで、そんな、
取り物では
なかったみたいですけどね。まあ、
まあ、あのヘリコプターとかバンバン飛んで、
まあそうでしょうね。
ちょっとびっくりしたというかちょっと怖かったですね。 あんなになんかこうぐるぐる回られると、
うん、
そのうち1台ぐらい落ちてこないかって
でなんかもう前日とかにもいろいろあったみたいですね、その夜中にその超その、操作のためになんかしているのをこう一般の人が察知して、なんかやってるぞみたいなのですごい野じ馬ができたみたいな。
ああそれなんか学生が言ってたね、あっちの 川崎かどっかですよね、
うん
うん、学生が言ってましたね。
ですけどもう前日からそういう風になっていたので、うん、やっぱりその ね、いろいろ指名手配の張り紙とかいろんなところに配ったじゃないですか、うん、宿泊施設だとか、まあ、そういうので意識が高まっている現れだったんじゃないかみたいな今日やってましたけど、はい、確かにね今日昨日今日か、まあ、学校の行事で宿泊施設に行ったんですけど、まあはい、でもそういうなんて言うんだろうな、学校とかそういうところが使うような宿泊施設なんで、まあ、普通の人が来たらすぐ分かっちゃうからそんなんて思うんだけど、うん、そこにもやっぱりちゃんと新しい最近の報道で見るような顔写真とか、あの銀行でおろ、はい、なんかやり取りしてる
あ
の写真とかっていうのがもう貼られてたので、
うん、
もうかなり力入れてやってたんじゃないかなっていう感じがしましたけどね、はい、まあ無事捕まって、まあ、これからねどういうふうにそのオウムの事件っていうのが、
うん、そうですね、
いろいろ解明が進むのかっていうのはちょっと気にもなるところですが、はい、それ以外にも、まあ、原発再稼働だとか、
はい、
消費税の問題だとかで、あと僕は気になったのはやっぱあの臓器移植が、
はい、
まあ、今日
少年というか子供です
ね、6歳未満、
はい、
の男の子だったよね。
どうだったか。
確か男の子だったと思うんですけど。まあ
そこら辺はどこまであれ個人情報出てるのかな。男の子っていうのも出てましたっけ。
確か男の子って出てたと思うん
ですけどね。
うん、
あそこまでは出た。
うん、で、まあその親御さんがその了承して、移植が決まったということで、はい、結構いろいろだったね。目眼球と腎臓、心臓、
はい、
あと何だったかな、3つ4つなんか提供するということで、そのご両親のメッセージみたいなのはメディアでも紹介されていたと思うんですけど、はい、まあちょっとこれはまた回を改めて取り上げたいなとは思うんですが、まあちょっとねメディアいくつか番組見たんですよ、テレビ。
あ、そうですか。はい、
で、取り上げ方がね、ちょっと気になるあれもあって、
はい、
うん、ちょっとまたネタに、ネタというか話題に上げたいなとは思っているんですけど、そういうのが進んで、その、ま、その臓器を提供を待っている人たちにとっては、やっぱり、一つの明るい、ね、うん、希望というかね、一つの道っていうのも分かるし、で今回その臓器提供を決めたご両親の思いとかっていうのがやっぱ考えるとすごくね、胸の詰まる思いもあるし、すごく、うん、それに対してやっぱり、まあ、敬意を表する部分もあるし、ただ逆にそれができない人に非難が集まらないかなっていう心配がちょっとね、
うん、あ、そうです
ね、メディア、あのそれを言っているお医者さんもいるんですよ、やっぱ。
あ、そうですか。
で、はい、そういうふうにそっち側の目線っていうのも紹介している番組もあったんですが、うん、一方でもうそれを賛美というか、
うん、
それがやっぱりいいよね的な、そっちへ向けるような報道だけしてるところもあったりとか、うんうん、でももうそういうことが実際行われる始めてるっていうことで考えると、やっぱり、うん、ちょっと考えておかないといけないのかなっていうね、
うん、そうですね、
うん、
はい、
気がするので、まあ、これはまた改めて 話題にしたいなと思っておりますが、まあ何しかいろいろと立て続いていろんなことが今同時進行で起きているので、追っかけ切れてなくていつの間にかこんななってたんだみたいな、
うん、
まあ、原発にしてもそうですし、国会の方は今晩ぐらいですか、
はい、
なんか
あ消費税、
うん、
消費税なんかさっきほぼ固まりましたっていうなんか速報
が あったの
今公明党とかも賛成して、
いやそうなんだ
公明党も、まあ、まあ条件どうしてどのぐらいまでつけたのか分かんないんですけど、
うん
うん、あの NHK のツイートではなんか出ました
、出たんだ、
はい出てましたね、同意しましたみたいな感じでは、
公明党が一つ、
うん、
ね、
そうです、うん、まあ自民が歩み寄って、まあ自民、今公明ってどっちについてんだっけ、
自民寄りでしょ、だけどでその公明党が折れないから自民党も
折れるわけにはいかない、
折れるに折れられないみたいな感じの状況だったんだけど、やっぱり折れたんだ、
うん、まあもうそうですね、23時11分に、
うん、
民事公3党が合意と、
あ、はい、ね、
なってますね、うん、まあ、修正協議で、うん、はい、社会保障と税制の両分野で合意しましたということになっています、
うん、ね、なんかこういういろんな事件がね、そのバーンとなってる時にそういうことが進んでいってしまうみたいなのがちょっと怖い感じもしますけどね、うんうん、なんかそこら辺がねどうもこう手つけらんないというか、あどうなるんだろうなんて言ってる間に、うん、いやまあなんだかんだとなし崩しのように決まってしまったりとかね、そういうのもちょっとね、まあ、ほっといてはいけないかなという気もするので、ちゃんと注視していかないといけないかなと思っておりますが、もう一つちょっと今回はですね、まあ、ちらっと話はしたしましたっけ、してなかったっけ、熊野の、
はい、
去年の震災の後をですね、台風の被害、はい、変わってっていうところで気にをしていたんですが、まあなかなか遠いかったりするのもあって行けなくて心配をしていたんですが、先日ツールドクマノというね自転車のレースが毎年あって、何かしらの形でまあ大体中継とか、まあ撮影とかで毎年行かしてもらっていたので、まあ今年もなんとか行って様子を見ていこようと思って見てきましたので、まあ、ちょっとスノーさんの方には写真見れるような状態にして、はい、今週はそのこんなだったというねお話をしていこうと思ってます、
はい、ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル、
はい、ということでこう、まあ、さっきいろいろ世の中もバタバタしておりますが、私もちょっとバタバタしておりまして、
はい、
この、全日本選手権が、まあ、岩手で最初ありまして、それが4月末ぐらいだったのかな、で5月に入ってやっぱり自転車のレースでツアーオブジャパンっていうのがあって、はい、そのうちの1ステージ中継の手伝いに行って、その後、まあ、このツールドクマノが、
はい、
5月末から6月の頭まで、全4日間のレースだったんですが、私は初日のプロローグの終わった後から、合流して、3泊4日行ってきたわけですが、はい、 まあ、その冒頭でお話ししました通り、ちょっとねその台風の被害がすごい気になっていて、
うん、
でちょっと様子を見ながらと思いながら、どうしてもやっぱ中継がね、かなり毎年バタバタになるんですよ、
はい、
なのでちょっとゆっくり見に行ったっていう感じではないんですけど、はい、1日目のレースが終わった後、まあ、ちょっと通り道でもこんな状態だったみたいなのがあったので、まあ、いくつか写真を上げているんですが、ですね、毎日そのあ 毎年あるその鶴徳間のレースがですね、新宮市の市街で、まあ、初日の、まあ、クリテリウムっていうね、まあ、タイムトライアル的なものがあって、で2日目に第1ステージ第2ステージ3日目第2ステージ4日目第3ステージという形で、はい、あるんですけど、すごいいい場所なんですよ熊野って、まあ、山あり川あり、うん、海ありみたいな、
あ
風光明媚というか、
風景も、
うんうん、
その自転車のレースとしてもっていうこと。
あ、そうですね、
はい、
なんかよくできてるレースで、最初がね、はい、その第一ステージって言われるものが、新宮の市内をパレードして、
はい、
で熊野川沿いを上がっていくんですよ、
は
い、
で
赤城川っていう熊野川の支流に入ってから、はい、川沿いを周回するステージなんですね、
はい、
で、まあ、今回通ったのが、まあ、新宮市内からその赤城川まで支流のところまで、熊野川を登っていくんですけど、
はい、
これが登り始め、新宮市内から車で20分ぐらいですかね、走るんですが、
はい、
もうその途中途中がもう崩れてるとこが結構あって、
あ
で自分たちが走る側なんつったらいいんだろう、河口から見たら左側を走るんですよ、
はい、
で右側っていうのは普段通ることがないですね僕たちっていうか、通ったことないんですよ。
これあの今地図見てるんですけど、
うん、
県道が右側東側っていう感じですかね。
これ県道なんですか。
県道っていうか、
うん、
745線とか書いてあるのがそうかな。
あ、それが、はい、河口から上流を見た時に左側でしょ。
河口から上流、
海側から、
海側から
新宮市から、
そうな
の、うん、分かんないな、
はい、あ、まあ、うん、はい、すいません、話します、
新宮市
から両側にでも道があるのは、
うん、はい、で、新宮市の方から上流に向かっていった時に左側の、はい、川岸沿いに走ってる道しか使ったことがないし、
はい、
通ったことがないんですよ。で反対側に道があるのは見えてたんですけど、そんなにね、交通量もないといえばないのと、
はい、
ちょっと細そうな道だったの記憶はあるんですね、
はい、
ただ反対岸見てると結構ところどころにこう集落があって、
はい、
お家がこう見えるような感じでこうずっと見ていたんですけど、まずその普段使う側の道2車線の、まあ、ちょっと広めかなっていう感じの道だったんですが、そこももう崩れてて、
はい、
で山沿いの道って、
ええ、
結構昔はこっちを走ってたんだけど、今そのカーブを減らすのにまっすぐになってる道ってあったりする、
ええ、
分かります、
はい、
道は見えるんだけどもうガードレールが張られてそっちにもう車入れないんだけど、昔はこっち走ってたんだねっていうような、はいはい、それを開放して今そっちをもう一回使ってるようなところがもう何箇所もあるんですよ、
はい、
で結局その新しくそのカーブを緩くとかまっすぐにした新しい道っていうのがもう崩れちゃって、要は川側ですよね、 が崩れちゃって、もう山側に残ってた昔の道を今は走ってるっていうところが3か所4か所あったのかな。でまあ車で走ってると自分の走ってる側の状況って分かんないんですけど、帰りにそれ見たら、先の方に見える、
はい、
うん、自分の走ってる側の、川からどれぐらいだろうな、10メーターか15メーターぐらい上を道が走ってるんですが、
あ、はい、
ね、道の下がないみたいな、崩れちゃって、
そうなんですか、
っていうのが見えたりするんですよ、まあ、だから要はそこは通行止めになっちゃってるんですけど、ああいう風になってるから通れないのねっていう状況のところも結構ありまして、ただやっぱ反対側は目に入りやすいので、うん、見ているとやっぱところどころ崩れておりまして、まあ、この1枚目なんですけど、これ上流側から下流の方向いてます、
はい、
で、もう綺麗になった、ここにあったものがここに落ちたのねっていうような、だもう川の流れも完全に迂回するような感じになっちゃってました。で、まあ車を止めたところもまだこういう風に木が残っていたりとか、なんか鉄パイプみたいなんですけど、なんか、
うん、流されてきた、
うん、ものが残っていたりとか。で、近づいてみるとこの3枚目なんですけど、
はい、
もう上の部分がなくなってて、それがまんま下に来ましたみたいな、
はいはい、これ離れてるからあれだけど、この映ってる石ってものすごくでかそう。
あ、でかい、でかいです、でかかったです、うん、結構大きいのが起こってきてるというか、だから本当になんか山が崩れたっていう感じですよね。まあ、ここがすごく一番反対側では一番目立ったところではあったので何枚か撮っていますが、まあ、本当になんかこの規模っていうかね、大きさというか、
うん、はい、
東北の方の震災、うん、津波の被害の後っていうのも、まあ、広大なエリアではあったんですけど、逆に向こうはな、もう何もなくなっちゃってるんじゃないですか。
はいはい。
だから元を知らないからみたいなのもあるしで、向こうは向こうの怖さがあるんですけど、ここはここでね、ちょっと違う怖さをちょっと感じましたね。その大きさっていうのと、あと、
そうですね、これ、すいません、1、2、3、4枚目のちょっとアップ目になってる写真の、
うん、
右下に見えるなんか白っぽいのって、車とか、
あ、じゃなくてね、あの、そのさらに右側の方って、あの、なんていうんでしょう、防護壁じゃなくて、
溶
みたいなのあるじゃないですか。
あ、あります、ね。
それが崩れてるんだと
思う。あ、そうなんですか。
剥がれたというか。
あ、はい、あ、なるほど。
な感じですね。で、その次も、あれか、崩れてる部分、別の場所ですけど、同じように崩れてる部分ですね。で3枚目は手でピンボケしてますけど、そのこの15メートル、さっきの写真で高さ分かりますかね。1枚目の写真見てもらうと、
はい、
右側の、川岸の方に白い点が車なんですよ。川からちょっと上がったあたり、
はい、
道がこれぐらいの高さのところにあるんですけど、はい、その上にあるこの、なんて言うんでしょうね、トイレじゃないと思うんですけど、バス停かなんかなんですかね、なんかこうプレハブみたいなものがあります、
はい、
この高さにこんだけ、
うん、ああ、
流れてきたようなものが、木くずとかが
ついてますね。
この先にも、何か所か、民家があったりお店があったりとかしたとこもあったんですけど、あ、そもそもね、この車止めたとこは道の駅があったとこなんですけど、何もなくなっちゃってました、
もう増水して流された
っていうことですね。でこんだけ川幅あるじゃないですか。
あ、まあ、確かに。
でこれが全部、
うん、川になっちゃう、
川になっちゃってたっていうね、
すごい量、
すごい量だったんだろうなっていう、はい、多分この、僕が走ってきたその 河口から見て上流向かって左側のこの車線も多分水に浸かって泥だらけみたいな状態になっていた道なんだと思うんです、うん、でまあ相当ここら辺は出て適時整備されたと思うんですが、
はい、
でこの次の橋はちょっと一回置いといて、
はい、
ガードレールが曲がってるのがさっきのあたり、1枚目で見たあたりのアップです。
はい、
道がこんな感じで崩れてなくなっちゃっている。
はい、
でこれがね多分生活道路なんだと思うんですよ。さっきも言いましたけど反対端にこう家が点々と見えていたので、この崩れた箇所何箇所かこう見かけるんですけど、お家があったあたりではなかったと思うんで、
はい、
ね、直接この崩れて潰れちゃったとかいうのは あったかもしれないですけど、見かけた中では多分お家が潰れてたとかそういうのはなかったんですが、今こういう生活道路が寸断されてしまっているので多分街に出れないんじゃないかと思うんですよね。
うん、今実際ここは住んでる方は避難はされてたりするんですかね。
僕らが目にする新宮市内も、
はいは
い、まあ、新宮市内にその、ツルドクマの主催されている避難さんっていう、向こうでは結構大きな重機のレンタルとかされてる会社さんなんですけど、
はい、
その本社が新宮市内にあって、そこがまあ中継の基地になるので、
はい、
そこには行ってきて、で新宮市内も必然と通るたり、移動したりするのに拠点になるんで行くんですけど、市内を見る限りなんかあんまりそのなんかがあったとかいう感じは見受けられないんですよ。
はい、
で、まあ、こういうのを先に見てて、で、まあ、こっちは大丈夫だったのかねみたいな話をしていたんですが、
はい、
後になって最終日かなんかにその避難の会長さんが、
はい、
最後ちょっとカードを出していただいてお話しさせてもらったんですけど、まあ、新宮自体もやっぱ川のようになってたと。
あ、
で結構車が使っちゃうぐらいのあれにはなってたらしくて、だから相当やっぱりその後、まあ1年は経ってるっていうは経ってるので相当きれいにされてたのかなっていう感じで、街中自体はこう、あ、こんなになってたんだみたいな感じが分かるようなのはなかったですけど、この周辺のお家が今現状どうなのかっていうのは分かんないんですが、うん、ただこの道がこうじゃないですか。でこれ、はい、もうちょっとこの1番目の写真から、写真でいうと右側下流側になるんですけど、にお家集落があるとこは知っているの で、うん、でその先にも崩れてるから多分両サイド塞がっちゃってるんだと思うんですよね。もう本当に孤立したような状況になってたんじゃないかなと思うんですけど、はい、で、この、林の中で赤い木、
ああこれなんだろうと思って、何が起きてるんですか。
やっぱりこれ川で浸水したところが枯れてっているんだと思うんですよ。
ここまで水が上がっていた、
上がっているっていう感じなんですよね。はい、なんでもうちょっと先に、あれ入れてないか。これの赤くなってる木ぐらいの位置で、はい、これもう一枚あるんですけど、
その次のやつもなんとなく、
これが、はい、倒れてるの分かりますかね。分かんないか。綺麗にね、この赤色が変わっちゃってるじゃないですか。これぐらいの位置の木が全部斜めになってるところもあったんですよ。なんで、まあ、ここまでは少なくともその木を倒すぐらいの勢いがある水流が来てたんだなっていうのが分かるところがあったんですよね。これがだから結構な川幅があって結構な高さがあるのにもかかわらず、そんだけの水が来てしまうっていうね、
はい、
怖さと、やっぱりその山が崩れるっていう、
うん、
ね、なんかその 雪崩だとか、いや、新潟の方でもねありましたけど、
地滑り、
うん、山が崩れるっていうのはこういうことなんだっていうのがね、こう近くで見ると、
確かに、まあそうですね、これほど大規模なのはあまり、
うん、
まあ、なかなかそう目にかからない感じですね、う
ん、今回撮れてないんですけど、その僕らが走ってる側にも、あ、ここにもあったんだみたいなところもあったし、はい、僕が今回は行かなかったんですけど、ちょっと奥まったところに温泉があって、一緒にいたメンバーの何人かがそっちの方まで行って、そしたらそこもやっぱりひどかったっていう話だったので、やっぱこういう箇所がもう何箇所もあるような状況みたいなんですよね。で、まあ、その規模というか、この大きさというか、もうこれ、その、なんて言うんだろう、想像がつくじゃないですか。ここにあったもんがそのまま起こってきてるよねっていうので、はい、で、手前にあるこの量から考えると、その崩れてきた時のことを考えると、すごく怖くなって、こう、結構大雨が降ったりとかした時に山走って、山肌から水が噴き出してたりする時ってあるじゃないですか。ああいうの見るとちょっと怖いなーなんて思う時があったんですけど、はいはい、これ見ちゃったらちょっと走れないなーとか思って。
そうですね。確かに。
そんな感じがしましてね。で、まあそのさっきちょっと飛ばしました橋。これがもう熊野川の河口なんですよ、はい。ちょっとこれ全部映せてないんですけど、この一コマ分って言えばいいんですかね、これが両サイドに1個半ぐらいずつぐらいあるのかな。
で、ああ、まだ、
はい、両サイド川幅がまだある感じです。要はこの、映ってるぐらいが川幅かな、これと同じぐらいの、要は砂利っていうか水のない部分がまだあるので、川幅これの、まあ、倍ぐらいはあるんだと思うんですよ。で、その会長さんが見せてくれたのは当時の報道写真を集めた写真集を見せてくださって、はい、その時にここを写ってたんですけど、
はい、
この、なんていうんですか、鉄橋か、
はい、
は見えなくなるぐらい、
この見えなくなる
この幅でこの高さまでずっと来てたんですよ。
うわ。
で、僕が今この写真を撮ってるのが、この向こうは電車なんですけど、
はい、
で僕が撮ってる側が、車の橋があって、はい、そこにはもうやっぱ木とか流木とかいろんなものがもう、橋の上に乗っかってるような状態になっちゃってましたね、
はい、
っていうぐらいな水の量だから、洪水もすごいなっていうか、その津波のね、うん、被害も見てきて、その水のあれって怖いなと思ってましたけど、うん、その洪水の量っていうのもね、なんかものすごいんだなっていう、
はい、
ちょっとすごく怖さを感じましたけど、まあ、まだまだやっぱりその被害自体がね、その、まあ、ここら辺っていうのは言えば、この道路はすごく気になってはいるんですけど、
はい、
でもさっきあったその、なんかプリハブみたいなところのものだとか、その2枚目にあるような流れ着いたものが川と道路の間に転がっていようが、はい、まあ生活には支障がないっていうこともあるんでしょうけど、まあそのまま残っちゃってるわけですよね。で、まあ、結構もう手つかず状態、やっぱその東北とはまた違った意味で、これはもう相当ほっとかれるんじゃないかなっていうような箇所が結構あってね。
そうですね。もう、どうだっけ、長野とかでも、まあ昔の話ですけど、
うん、
長野の上高地に行く方のに、あの長野電鉄じゃない、あれ松本電鉄か、
うん、
っていうのがあって、うん、で そこもやっぱり山が険しいので、
うん、
台風かなんかで崩れた時は結局その鉄道も被害を受けて、や復旧しないまま途中までで終わ途中まで 今まで終点だったところまでは行かずに、
うんうん、
その手前でもうそこで終点にしちゃいますっていう形で、ありますね。
え、でもそのまんまなんだ。
そのまんまですね。もう復旧するだけの、あの、なんていうの、費用対効果はもう望めないしっていうことで。
うんうんうんうん、そうすると、この道路もそうなのかもしれないな。う
ん、まあ、その可能性はありますね。うん、あの、ここ、熊野と違うけど、あの、十津川村、十津川大水害って明治にあった時に、うんうんうん、これ、まあ、奈良県の話なんですけど、うん、そこの、まあ、村が大、ものすごく、こう、激甚な災、あの、被害を受けたので、
うん、
村の人たちの、こう、かなりの、あの、割合の人が北海道に入植したんですよ。
ああ、そうなんだ。
ああ、そうなんです。で、うん、北海道にあの、新十津川村ってあるんですけど、
うんうんうん、
あの、それはそこの奈良県から、奈良県かな、
うんうん、
あ、十津川、あ、でも新宮市って書いてあるから、はい、あ、違うな。これは、どうだ、十津川村の人たちはもともとはどこなんだ。奈良県ですね。奈良県吉野郡十津川村です。
うんうん
の人たちがその石狩の方の、あ、空地ですね、
うんうん、
空地地方にみんなで入植して新十津川省というのを作った、
うん、
で今いまだにその、自分たちの元のところとの交流もあるし、
うん、
あの村のそのなんていうんですか、損傷っていうんですか、
うん、
印も同じ
印ですか。あ、そうなんだ。
うん、とは、で、こう新十津川は、うん、なんとなく北海道の歴史の時に必ず出る、ちらっとでも出るので、
はいはいはい、
今回、まあ、あの、半助さんのこの、熊野の話を聞いて、ああ、もしかして新十津川と同じとこなんだろうか、とか思ったんですけど、うんうん、どうもやっぱり近いというか、まあ、あの辺なん
です、ね。うん、だから、そうですね、その、この熊野の被害があった時には、やっぱ、奈良県のね、はい、あれもやっぱ十津川村じゃなかったっけ。
ああそうかな。そうですね、
被害ひどかったですもんね、うん、だから、まあ、まあこの被害を見てだからで僕らの地域で見れる報道ってそんなに映像って見れなかったと思うんですよね。
あ、まあ、うん、まあそうですね、全国ニュースでちらっとやるくらいだったような気がするんです
けど、
うん
まあ、どちらかというと奈良の方が大きく取り上げられてたので、だからそれを考えるとやっぱこの規模がもっと大きい状態だったんだろうなみたいな感じを想像するとものすごい、
うん
うん、大きな被害があったんだなっていうのがね、見て取れたので、どうしてもねやっぱ震災の方がね、東北の方に、
うんうん
行きがちですけど、まあ、こっちの方でもまだまだ、あ、そう、ね、その避難されてどうのこうのっていうのは具体的にはちょっと分かんないんですけど、まだ未だにその不便な状況の生活を強いられてる人は多いっていうのはおっしゃってたので、
そうですよね、
多分まだまだその、まあ、1年経ってもやっぱり状況は変わってあんまり変わってないんだろうっていうのが今回聞いてこれた部分ではあるんですけどね、はい、実際そのねレースの第一ステージで赤城川の支流で、第一ステージ行われるんですが、その時にねそのコース上のスタートゴール地点になるところに温泉宿がありまして、
はい、
関係者の指定の宿になるんで僕らもよく泊めさせてもらってたとこだったんですよ。でそこも支流からこの熊野川からも離れてるし、離れてるって言ってもどれぐらいって言えばいいんだろうな、ここから要は支流側にそれて何百メーターか入ったところで、なおかつそこからちょっと上がったところなんですよ、で、まあ、さあ周回してきて最後のゴールがちょっと登ってゴールみたいなコースだったので、最後上がってるから高いはずだよねみたいな話をしてたんですけど、はい、結局そこも屋根近くまで水没してしまって、1年経った1年以上経ってるのか、 今現在でも、再開できていないという状況だったので、建物自体が潰れたりとかっていうことはなかったんで、外見的にはまあそれまでの年と変わんないんですけど、まあ実際営業ができてないような状態だったので、ちょっとね、例年と違う感じのあれ、そのパレードをして新宮市内からその赤城川までパレードで上がって選手たちは上がってくるんですけど、今年はもうそのパレードなしで、は
い、あ、そうですか。
もう赤城川の支流の周回コースからスタートっていうね、そこもちょっと今年は違う部分ではあったんですけどね。まあそういう感じでまだまだこちらも進んでいないということなので、もうでもなんかこういう天才って言えばいいんですかね、こういうのは、もう日本であちこちある。
そうですね、
なんかね、はい、去年今年と多いじゃないですか、その新潟、さっきちらっと言いましたけど新潟もね、
そうですね、
まあ崩れたりとかいうのもありましたし、
あれは雪解け水だっけ
ですね、確かね、うん、ちょっとね、なんか大丈夫なのかなっていう不安、
ものすごいその集中豪雨っていうか、とにかく大気が不安定っていう言葉を聞かない日がない、
うんうん、ああそうですね、
ですよね、
うん、あ、そう、それとこの間の竜巻ね、
あ、竜巻もありました、
あれもあの時以降あんまり聞かなくなっちゃったんで忘れかけてますけど、あれも被害ひどかったですしね、なんかそういうのが多くて、ちょっとね、まあ、地震国であったりいろんな話、ね、台風の、
はい、台風でもあるし、
あったりってなんかいろいろなのがありますけど、あんまりその身近に感じれてなかったっていうのかな、そういう、実質被害っていうのは自分の中でなかったからかもしれないですけど、忘れかけてしまうんですけど、そういう被害の可能性の高い国なんですよね。なと、
はい、
という感じがしますが、
僕もちょっとこの間ちょっと雨が多かった日に、
うん、
自分の近所のこう川の河川情報って国土交通省の、
うん、
だっけな、
うん、
全国の河川情報が見れるんですよね、インターネットで、
ほうほうほう、
で、今 の, 水位とか、
はいはいはい、
リアルタイムで分かります。
そうなんだ。
そう、分かるんですよ。
へえ。
だから警戒が出そうだとかそういうのも一応、うん、個人的なレベルで、
うん、
インターネットで見ることはできるので、
うん、
ぜひ、まあ、そういうサイトを見て警戒するのもあれですし、
うん、
まあ、あとはハザードマップが出てあるはずなんですよね、各自治体
の。あ、はい、うん、
なんで、まあ、そういうのも一応見といた方がいいのかなとは思うんですが、
うん、
ちょっと驚いたのは、
うん、
うちの近所でもその川の水面の標高って8メートルぐらいだって言うんですよね。
あ、そうなの。
お、8メートルって書いてあってびっくりしましたね。そんなに低いんだと、
うん
うん、なんでその、まあ、水害だけじゃなくて、
うん、
津波みたいのも埼玉県はもしかして上がってくるということも想定しておきましょうって、この間県のなんかそういうね災害に対する指針で出てました、
うん、そう、でもそうだね、8メートルだったら東北の津波がだって10何分ってことですもんね、はい、って考えると、まあ距離があるからって
、まあ、そうなんですけど、
ですけど、
まあ、
怖いっちゃ怖いですね、
うん、ちょっとそれもびっくりしましたけど、
うん、海なし県なのに その辺が8メートルって聞くとちょっと
そうなんですね、
おちおちあれ安心はできないのかなって感じがします。そうか、それ考えるとうちはその海なし県の埼玉とは違うので、
はい、いや、まあ
距離的にも近いし、はい、川もまあ近いっちゃ近いので怖い気もしますね。 まあでもこれからね、まあ収録してる時点でも、はい、もう明日から崩れて、
あ、そうですね、
台風も、はい、近づいてきていると。で予想、予想円の真ん中をそのまんま来てしまうと直撃コースだっていう。
あ、もう今からですか。
うん、あの予報円の真ん中を綺麗に通って上がってくると日本列島直撃みたいな。
うわ、
九州からこう綺麗に日本のあれに沿って四国の方まで入ってくるみたいな円になってるっていうこともある。
それは勘弁してほしいですね、うん、
っていうのもあります。まあでもこれからの時期ね、台風来始めますので、まあ、皆さんご注意くださいということで、まあ、さっきスノーさんが教えてくださったその川のね、お近くの方は一度チェックして置いたりとか、避難することを考えたりとか、
うん、
山走られるケースがある方はちょっとね、その雨の多い時期多かった後とかちょっと気にして走られた方がいいかなという感じがしました、
はい。
ちょっと雲の情報ちょっといろいろと集めてね、またご紹介できればと思っているんですが、バタバタしておいてなかなかいろいろとできなかったりしておりますけど、なんかまあこういうね、その大きな被害があった割にこう注目されずに忘れられてしまうみたいなところをね、なんか一向に進まなかったりするのかなっていうのがね、
まあ、あの辺かどうか知らないけど、でも何度かバイクで走ったことがあって、
うん、
本当に山深いくてね、
うん、
日本昔話に出てきた、
ああそうそうそうそう、
ポンって集落があったりして、うん、すごくいいところなんだけど、でもまあやっぱりご多分に漏れず仮装だったりする、
うん、
人口が減っていたりするわけで、やどうしてもそういうことでこう、あのそう対策というか、対策というか、うんうんうん、復興とかやりたくてもなかなか
っていうね感じが見受けられるんですよね、うん。まあその東北の方でもね、やっぱりそこら辺の問題ももともとその津波とか地震とかある前からそういう過疎とか、
あ、そうですね、
そういう問題はあったみたいですけど、まあここの熊野に関してもそうなんですが、まあ熊野はねこの被害前を知っているだけに、
ああそうか、
うん、そうなんか本当にね、そのねここを拠点とするそのチームにいた人が、まあ選手で、
はい、
いろいろと仲良くさせていただいた、いただいたというかいただいてる方がちょっといろいろ、まあ、この被害会う前なんですけど、その熊の話を紹介していただいた時にね、はい、そのなんて言うんだろう、要は陸の孤島だっていうんですよ、
はいはい、
あの要は高速が行き届いてないので、今回で言うとその高速があるところまで走って、下道がぴったり100キロあったんですよ、新宮市内まで、
はい、
なのですごくやっぱ時間がかかるですけど、まあ、その選手の方、まあ、今引退されて、ゼネラルマネージャー的なことをされている方なんですが、その人の話だとやっぱその高速がなかったりして不便な分、まあ、いいものがたくさん残っていると。
は
昔ながらの街だったりとか、ね、そのゆったりとした時間の流れであったりとかね、はい、自然とかっていうのもあって、でも本当にね、なんか行くとちょっとね時代を遡るというか、
はい、わかります。
そんなにねレトロっていうわけではないんですけど、ちょっとね、僕20年とか30年ぐらい前、子供の頃のなんか街というか時間の流れてるか空気感というかね、なんかそういうのがあってね、なんか毎年行くとそのレースの中継でせわしないんですけど、
はい、
あの合間合間のふと気の抜けた時にすごくなんか落ち着くというか、うん、ゆっくり一回行きたいなと思いながらなかなか遠くて行けなかったりする場所ではあるんですけどね、はい、なんか途中通る山の中の道もね、その、 こう時間帯によってはねすごく神秘的なんですよね、
うん、
その選手関わってくださった選手の方の話だとその神々が住む山だみたいなことをおっしゃったりするんですよ、
うん、
まあ、でも分かるなって思う感じのね、夜中走って明け方ぐらいにちょっと道の駅で止めてこう車を降りてその山を見上げた時にそんな感じが、
はいはい、
ああこういうことかみたいな、
ね、
うん、なんかすごく神秘的なねこう景色が見えたりとかするところだし、で海も近いしね、で海出るとやっぱりなんか水平線がこう綺麗にまっすぐ見える、
はい、
他に何もないみたいな感じの海でそういうところも好きだったりするんですけどね、まあ、本当にいいところなんでね、ぜひこう皆さんにも足を運んでいただいて、なんか現地でお金を使っていただいて、
はい、
なんか復興のあれにしていただければなみたいなね、まあ、東北もそうなんですけどね、やっぱみんなが足を運んで何かになるっていうのがあると思うので、熊野の方もぜひいいところなので、機会があれば行ってみていただきたいなというところでございました。ちょっと今週なんかいろいろお話ししようみたいなことも言っていたんですが、また、
はい、
時間も時間ですので、
はい、そうですね、
今週はこの辺にしたいと思います。はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。